ールマイティー、こんばんは。2017年の8月の20日18時56分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第643回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども、最近困ってることがありまして、自分の時計 G-SHOCK なんですよ。 G-SHOCK の、 Bluetooth が入ってて、本来であれば iPhone とか Android とかのアプリ経由でメール受信しましたよ、電話着信してますよっていう通知が自分の G-SHOCK の方に音なり振動で教えてくれるっていう、まあまあいい G-SHOCK なんですけど、まあそんな高くはない。2万くらい出せば買えるから、本当に上位の G-SHOCK に比べたら安い方だと思うんだけど、で今もうその G-SHOCK がね、もう自分買ったのが第2世代のやつなんだけども、それ以降モデルチェンジがなくて、アプリの更新もほとんどなくてまあ iPhone とか新しいやつが出たらなんかバージョンアップのあれが来てるけど、アップデート通知来るけど、他の状況で何か不具合があっての、そのアプリの更新っていうのがなくて、で今 G-SHOCK ねつけてるんだけど、その電池がなくてずっとね、もうバッテリー残量警告みたいなやつが出てるんですよ。で今もう Bluetooth 使えないわけ、電池ないから。でもね、その電池がない状況、バッテリー警告が出てからね、もう1年以上経ってると思うんですよこれ最後に Bluetooth 使ったのってもう1年以上前だと思うんですけど、それでもまだ電池持ってます。まあ G-SHOCK っていうのはまあもうどんな環境でも時計を使えるようにするという、まあ、コンセプトがあるはずなので、ちょっと正確なコンセプト忘れたけど、なんかそんな感じのコンセプトがあったと思うんですよ。だから、まあ、時計は完全に活かしてるんだけど、これがね厄介なんですよ。バッテリーのその警告が出ると Bluetooth がまず使えないから通知が受け取れないのね。それに加えてバックライトがね使えないの。一瞬つくんで、本当に 0.0 何秒とかつくんで、ボタン押せば、バックライトのボタン押せばつくんだけど、読み取れないわけ早すぎてで、もう押すと、もう一瞬光った後にもうそのバッテリー警告のアイコンみたいのが出るんですよ。だからね、中途半端に使えるせいで電池交換ができなくてどうしようかなって感じ。電池交換すりゃいいんだけど、 G-SHOCK って電池交換高いじゃないですか、どこでやるにしても。まあたまにね、ちょっとしたメガネ屋さんでやってる時計の電池交換とかでちゃちゃっとやってくれるケースもあるんですけど、まあ普通に多分カシオとかに送って、やるとまあまあ取られると思うんですよね、電池交換って。だからね、どうしようかなと思って電池交換するにもな、高いしな。でまた電池交換したはいいけどね、また Bluetooth 使うようになったらすぐだんそのバッテリー警告出てBluetooth 使えなくなっちゃうしと。でもその Bluetooth の機能自体はね、それでもね1年半ぐらいはね電池交換なしで使えてたんでそう考えるとまあまあね、いわゆるスマートウォッチですよね。スマートウォッチの割には超長持ちですよね、充電もいらないから、でもこうなってくると、なんか充電の方が充電の方がいいなと思ったりしますけど、どこだっけ、シチズンだっけ、セイコーだっけ、どっちかからなんかね、アナログ時計なんだけどスマートウォッチが出てて、あれ自動で、あれ腕振りだっけ、ソーラーだっけ、なんかそんな機能で充電できるっていう腕時計があるんだけど、あれ欲しいなと思うんだけど、あれめちゃくちゃ高いんですよね7、8万するよねだからね、これはさすがに買えないなと思って、で、まあ自分は昔からずっと腕時計をするタイプなんで、ないとねすごい気持ち悪いんですよ。この左腕のここの部分に時計がないとすごい気持ち悪い。でたまに貸してとかって言われて、時計貸した後のもうない時の何気 禁断症状というか、それがねやばいんですよ。だから時計はないと困るし、電池交換出しちゃうとね、時計ないですから、その期間適当な時計買えばいいんだろうけど、でもそれだけのために時計買うのもなと思ったりとかして、まあ、この G-SHOCK 買う前もね、まあ G-SHOCK の前何使ってたかな、サンダーバードかなんか使ってたのかな、なんかの廉価ブランドみたいな感じ、あれ逆輸入ブランドだけどつっけ忘れたけど、あれもまあまあ長持ちって、電池交換も2、3回したよね。で、まあ割と自分時計長く使うタイプなんで、長く使いたいんだよね。まあまあいいや。まあそんな話はさておき、今日、ローソンに行きました。職場のすぐ近くにローソンがあるんですけども、それでね、やっとね、自分の思いが通じましたよ。あんまりヌーラジオでは行ったことなかったかもしれないんですけど、ツイッターかな、フェイスブックかな、どっちかな、もしかしたらインスタグラムかもしれない、どっかでは行ってたと思うんだけど、ドーナツ、街カフェのドーナツをパンコーナーに置いてくれっていう話をね、どっかで書いてるんですよ、自分。割と最近の話だと思うと、1年とか2年も経ってないと思う、1年とかそのぐらい前の話だと思うよ。で、ずっと行ってて、で、まあ、ローソンの街カフェっていうコンセプトがね、まあ、コーヒーですから、メインは、街カフェのメインはコーヒーだから、普通の一般的なコンビニコーヒーって、自分で氷をね、冷凍ケースから取ってきて、レジでピッてしまって、自分でコーヒーマシンにセットして、ボタンを押して出てくるってパターンじゃないですか。セブンイレブンでも、ファミリーマートでも、あと何、この辺だとセーブオン。長野県のセーブオンなくなりましたけどもね。セーブオンにしても、あとは、どうやってんだろうね。まあわかんないけど、とにかく。あと、この辺ないけど、ミニストップとかもそうでしたかね。で、まあ、ローソンのコンセプトで、カフェのように手渡しするっていうね、まあ、コンセプトがあるので、ドーナツも今まで、手渡しだったんですよ。注文しないとドーナツくれない。まあ、レジの前にショーケースあるんだけど、お客さん側から取れなくて、レジ側からしか、そのドーナツが取り出せないみたいな形になってたんですよ。で、まあ、すっげえ不便だなと。ドーナツ欲しいんだけど、微妙にレジから遠いところのショーケースにあるから、この何番のとか探すの大変じゃないですか。だから普通にパンコーナーね、今まで山崎パンとかさ、ドーナツとか置いてあったわけ。山崎パンだけど、ローソンのローソンセレクトブランドで置いてたわけ。で、その街カフェドーナツが出てきてから、そのショーケース出てきてから、全部そのショーケースの中にドーナツが入っちゃって、すっげー不便だなと思ってたんだけど、でもそのショーケースできたタイミングの時っていうのが、お店で揚げてましたよね、ドーナツ。うん、だからまあそれはまあしょうがねえか、そのままね、パンの棚に並べるのはしょうがねえなと思ったんだけど、割と最近そう、もう包装されてそれをただ並べるだけみたいなドーナツになってたじゃないですか。だから、ね、ずっとあれがね、めんどくせえなと思ったんだけど、今日行ったらその袋に入ったドーナツが、パンの棚に並んでましてね、あーよかったと思って、これでもういつでも店員さんに気兼ねなく自分の好きなドーナツが取れるぞと思ってね、よかったなというふうに思いました。はい、そんなわけでですね、そろそろ家に着くんで、この辺で終わりにしようかなと思います。というわけで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどどんどんお待ちしております。メールは、直接メールまたはメールフォームから送ってください。ツイッターやマストドンのヌーのアカウントの返信や、ツイッターのハッシュタグ NUNURADIO とつけてつぶやいていただいても結構です。はい、というわけでですね、アンカーで、前回話しましたけども、よくわかりません、アプリがよく落ちて、他の人の聞いててもまた同じのが流れてきたり途中で聞いてるのが切れて、どこまで聞いたかわかんなくなったんだけど、どこにそのファイルがあるのか追えなくなってるとかよくわからないですね、あれね。でも ね、サービスとしてはすごいいいサービスだと思ってるんでね、どうにかアプリのアップデートかなんかでその辺が改善すればいいなというふうに思っております。はい、というわけでこの辺でお会いしようかなと思います。ということで、さよなら、バイバイ。